ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのははんすけと、
はい、つのです。
はい、私は、まあ、学校関係の撮影いろいろさせてもらっているんですが、はい、ようやく落ち着いてきたかなと。まあ落ち着かれても困っちゃうんだけどね、はい、困っちゃうんですが、まあもうすぐ冬休みということで、
はい、
行事も、減りつつあるので、こう立て続けに撮影とかいうことがなくなってきております、はい、ただね、今日学校で授業風景を撮るっていうお仕事をいただいて行ってきたんですけど、
はい、
なんかクラス集合が撮れてなかったりとか欠席者があったからもう一回撮ってきてっていうことで、うん、クラス全員での集合写真を撮ったんですが、うん、4クラスあるうち1クラスはもう OK と、
うん、
で3クラス撮り直しっていうことで、1クラスは、
うん、
校舎の2階が職員室で、出入り口が2階な学校だったんですよ、
うん、
そこに上がる階段、
はい、
職員玄関階段っつったかな、そこで組閣した時に撮る写真みたいな階段のとこでの写真、
うん、
階段だけなんですよいいのかこれでとか
、はい、
その上にね、なんかタイル、なんつったらいいの、
うん、
いろんなカラフルなタイルを割って絵にするようなやつあるじゃないですか、
うん、
そんなのが壁に貼ってある面があるんですよ、そこ上り切ったところに、うん、でそこちょっと広場になってるから、そこで撮ろうと思えば撮れるんですけど、
うん、
いや階段でと、
うん、はい、
これでいいのかなと思いながらまあそこで撮ったんですけど、はい、まあそれはそれで、まあ、階段だし楽じゃないですか、
うん、
集合写真とかはね、
うん、
その後ですよ、残り2クラス、
はい、
ジャングルのジムの上で撮る。
そうですか。たまにでもありますね、そう言われてみれば。
あれがね、うん、もうクラス全員あのジャングルジムに貼り付け、まあ、
うん、
4面使えればね、
うん、
まあいいんですけど、まあ、写真撮るわけだから
、はい、
2面しか使えないわけですよ。
そうですね、
ともう救急でね、
うん、
しかももう6年生じゃないですか。
ああ体でっかいから。
そうで、一番上の子はやっぱちっちゃくなっちゃうし、うん、まあ、ギリギリのところでみたいな感じでやってみたんですが、うん、まあ顔は隠れるわ、じっとしてないわ、やっぱふらつくんでしょうね、
うん、
ちょっとここちゃんと座っちゃってって言うんですけど、うん、落ち着きなくでぶら下がってもらう子も出ちゃうんですよね、どうしても、
うん、
まあ要は壁面というか側面というか、うん、そこに足乗っけてこう手でぶら下がってみたいな感じになる子がいるんですけど、もうプルプルしてきて、
うん、かわいそう、
みんなの顔チェックしてる間にもうダメとか言って怒っちゃう女のとか言って、ね、まあ、えらい時間がかかってもう参りましたね、
うん、まあ、疲れ様でした。
で、ね、やっぱりね、その中でやっぱりこう意地悪するやつとかいるんですよ、
はい、
お前もっと後ろ行けとか叩いてたりね、もう頼むからやめてくれみたいな、ね、もうその子もやっぱり映んないと、その子映らなくなっちゃうからそういうことしないでっていう、今回はちょっと言ったんですけどね、うん、まあでも言わないんですよね、それ先生気づいてんだけど言わないんですよ。
あら、
カメラマンさんの言うこと聞いてとは言ってくれるんですけど
何なんでしょう。
いや、その前にそのいじめてる子なんか言わないのかなとか思って、
あ、
うん、まあ、ちょっとそんなのが気になる今日この頃でございますが、
はいはいはい、
今週は教育ネタの週でございます、
はい、
で、まあ、いくつかスノーさんの方でニュース上げてもらってますので、そこら辺から入っていきます。
はい、
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
まず大阪の教員採用、異例の追加募集、はい、給与カットなど響く。
はいですね。あのちょっと前なんですけれども、こう教員公立ですね、教員採用試験というのがありまして、平均大阪府教委の発表で、平均倍率4倍、史上2番目の低さだったと発表したということなんです。まあ4倍って、まあ史上2番目ということはそれだけ他のところではもっと競争率高いということなんでしょう。あの、普段を知らないのですが、すいません。でも確かに教員採用試験は大変だと、みんな言ってます。あの、言ってますからね、4倍っていうのは簡単な方なのかもしれない。低くなっちゃった方なのかもしれないですけど。で、しかも倍率が2倍にを切っている科目、中学の理科とか、倍率が2を切りとか、水準に達する人材が確保できなかったとして、異例の追加募集を行うという、そういう発表があります。まあ、これは、あの、発表なので、何もこう、なんでしょう、事実以外の何者でもないんですけれども、まあ、その原因としては考えられるのは、その、特に、大阪維新の会の、そういう教育にね、教員の評価が、あるいはいろんな、なんだっけ、教育基本条例だっけ、あの、いろいろ締め付け、政治的な活動がどうのとか、まあ、いろいろ公務員全体に対する締め付けも、が嫌われたんじゃないかとか、あと給与も、下がっていて、実は全国、平均より2万8000円低いという。う
わあ、それはでかいね。
響いたという可能性がありますと。
月2万って大きいね。
まあ、あの、親元から通ってるというか、実家から通える職場なら、これ、教員に限らずですけど、なら、あれだけど、やっぱり、ね、下宿じゃないけど、家を借りたい。部屋を借りるとなると、2万8000円低いって、もともとがどんなの、どのくらいなのか分かんないけど、初任給って今どのくらいなのかな、公務員のね。でも1割ぐらいは、1割以上
ですよね。だって、28万とかってことないでしょ。
ないですもんね。絶対ね、初任給だからね。で、しかも、いろいろ天引きされるわけですから。となると、ちょっと3、ざっくり考えれば3万円ですかね。
これはでかいね。
月々3万円ってことは1年間で36万円、っていう風に考えちゃうと、ちょっと、ちょっといくら倍率低くてもっていう、まあ、特に大都市部ですから、家賃だって生活費だって高い。
そうだよね。大阪だもんね。そうだ。
なんかうんと田舎でもうね、こう 2LDK が5万円ぐらいですよとか、4万円ぐらいですよとかいうところなら全然 OK なんだけど、
いやーこれね、その先生に対する、まあ、この前、何回か前にお話したかと思いますが、そのやっぱり今の学生さんから聞いてもやっぱり目指す人が減ってるっていう、ね、話もありましたけど、いやこの給料どうなんだろうな。なんかそのおかしな先生がやっぱ取り沙汰されちゃうじゃないですか。でやっぱりそういうところで、まあ、その給料取りすぎとかそういうのがあるのかもしれないけど、もうちょっとその先生ってもっと見直されないといけない気がするんですよね。
はい、
そのモンスターアピアランスみたいなの言われたくらいからなんかおかしくなっているような気がするんだけど、やっぱりね、人を教える立場で、子供を育てる重要な、要は家庭から出してね、まあ低学年は別として、もう家庭にいる時間と学校にいる時間とって まあ、家庭の方が多いにしても、うん、かなりの時間を学校で過ごすようになっていくわけじゃないですか、うん、そこでの子供を育てる大事な仕事なわけだから、うん、まあ、よくこの政治家でもね、そのしっかりお金取っていいからちゃんと働いてくれみたいな話もあるけど、うんうん、こういうところをカットってどうなんかなと思うんですけどね、うん、
まあそうですね、うん、だんだんこういわゆるブラック企業みたいな、
うん、
話に労働環境になってしまう。まあでも学校の先生ってかなりそういうブラック企業でもないけど、そのどこまで仕事でどっからがあれなのっていう、
うんうんうんうん、
お仕事じゃないのっていうボーダーが、うん、いやまあサラリーマンみんなそうだって言うかもしれないけど、
うんうん、
もあって、まあうちの父親は全然時代違うけど、
うん、
中学校の先生やってたんですけど、
あ、そうでしたっ
け、やっぱり、うん、うん、そうなんですけど、うん、やっぱり担任持ってたところって、
うん、
例えば親と喧嘩して家でしたとかいうのが子供を探しに出かけたりとかしてましたからね。
へ
え。大変じゃんとか言うと、もしかしたら港に行って埠頭から飛び込んだかもしれないとか、こう親とかに言われて、埠頭、親と一緒に埠頭を探したりとかです、
うんうん、
してましたからね。
あ、でもさ、そこでもちょっと時代を感じるけどさ、今そういうふうに家出をしたとか言った時に学校に親言うかね。
あ、どうなんだろう。
まあ、その、
まあ、まあ逆、まあ、まあシチュエーションは違うかもしれないです。いや、でもあると思いますよ。うん、あるんじゃないかな。僕の知り合いの人で、やっぱり、こう、ふらふらしていないから探してくれって言って。
学校に行くの？
今の話ですけど。うんうん。
うん。
うん、探し歩かなきゃいけなくて、もうそれが嫌で、
うん、
学校で先生辞めちゃって、っていうか、まあ、学校の先生は続けてるんだけど、
うん、
なんて言うんでしょう、カウンセラーというか、そっちの方の職種に変えましたっていう、うん、知り合いの人がいましたね。うん、もう家に帰ってられないんだって。家に帰っててもどんどん親から直接電話がかかってきて、
うん、
家に帰ってこないので探してくださいとか、そういう話になるらしいです。
いやー、なんかそれもね、
うん、
まあでもほら学校の先生ってさ、学校が休み、夏休みとかさ、
ああ
長いとかってさ、
それはありましたね。僕の子供の頃は本当に夏休みでしたね。
あ、そうなんだ。
まあ学校には行ってたりしましたけど、
うん、
なんせ昭和30年代40年代あ40年代の話なので、
そっかそっか、
全然違うんですけど、
そっかそっか、今でもそうじゃないんでしょ
う。うん、今は普通に夏休みも通ってますよね。
だよね。
学校に。うん、何してんのか分かんないって言ったら怒られるけど。多分、こう、授業の準備とか。あと、いろいろ研修とか。
あ、そうそうそうそうそう。研修とか。だから、前に同行した学校で、1日目校長先生がいて、で、何かを言われたんですよね。で、翌日確認を会社に取って、いや、こうでしたって先生に報告しようと思ったらもういなくて。
あ、
そしたら、校長先生はっつったら、いや、もう研修行きました、とか言って。
あ、そう、校長で研修は、だ、要するにもう昇進とか、
うん、
まあ、あるいは、なんていうまあ、昇進っていうのかな、役職っていうか、
うん。
うん、とにかく研修ばっかりで、初任者っていうか、ね、入った人は入った人です、研修。
うんうん、
中堅は中堅で研修、うん、まあ、あるいは教員免許の更新だっけ、
うんうん、
あって、今度なんとか主任とか、
ね、あ、
そっちに行くためにはまた研修、
なるほど、
研修で、
うん、
何してるんだか分かんないですね。
いや、でもなんかその研修でああいうふうにみんな確立化されてきちゃってるのかなってちょっと今思ったけど、
まあ、それは絶対あると思いますね。まあ結局、うん、まあずっと言われてることだけど、文科省は、
うん、
教員を、まあ、要するに組合、教職員組合とずっと喧嘩し続けているので、
うん、
いかに教職員組合は、まあ、洗脳っていう言われ方を、 まあ、してますけど、うんうん、教職員組合の洗脳をさせないようにするかっていうか、
うんうんうん、
そういう教職員組合は悪だっていうのがこう、あれなんで、文科省は、
うん、
確実に悪の組織なんですよ、文科省からしてみれば、教職員組合は。まあ、教職員組合って言っても いろんな、ね、あれがあるんですけれども、
うんうん、いや、なんかさ、その主任、学年主任とかってさ、どこの学校行ってもなんか雰囲気がみんな一緒なのよね。
あ、そうなんだ。
なんかそんな気がするんですよ。
なるほどね。
まあ、あのね、やっぱり人だから個人差はあるんだけど、うん、なんか共通したなんか、なんつったらいいんだろうな、なんか雰囲気あるんですよね。
あ、そうなんだ。
だから大抵その、まあ同行した時に、まあ初めての学校とかでも、あ、この人が主任さんだな、みたいなのが、
なるほど、
なんわかったりするんですよね。大抵外さないですよね。
うん、あ、まあ、ちょっと夏目漱石の坊ちゃんっていう小説があるけど、
うんうん、
あれにもこう、ヒエラルキーっていう階級みたいのがあって、
うん、
で、こう自由にやりたい美術の先生とか、
うんうん、
すごく、上の上、上昇志向の赤シャツっていう、
うん、
教頭先生だっけな、
うん、
とか、あんな感じが、こう、リアルにありますよね。
うん、あのね、
僕はよりそれに、それが強くなってる感じがしますね。
うん、なんかやっぱりその、立場上そうなっちゃうのか知らないけど、大抵、ああ、なんか残念って感じなんです
よ。残念、そう
です。僕はなんかその1年目とか2年目とか、まあ何年か経ってんだけど今回担任初めてですとか、そういう人がなんかこう、うん、すごいもがいて一生懸命やってる先生すごい好感持つんですよね。だから前にもちょっと番組で話したかもしれないですけど、初めての6年生だったかな、担任は今まであったけど6年生初めてなんですって言ってたと思いますが、そのキャンドルファイヤーやるときにすごいいっぱいいっぱいになっててね。あ、そっか、言ったよね。その、ボランティアで来た大学生が心配してたぐらい、こう、焦りまくってんだけど、でもやっぱその最後はやっぱり子供たちの様子とか見ても、やっぱすごくね、自分たちのためにすごい頑張ってくれたっていう、なんか本当に尊敬してる眼差しというか、本当に、なんていうの、信頼を寄せてる眼差しで最後話を聞いてるところなんか見ると、まあ、そのいっぱいいっぱいで最後挨拶した時ちょっとなんか涙ぐんでたりしたのね、あの女の子とか茶化したりしてたけど、でもすごくそこで信頼関係を感じたので、ただやっぱり主任とか、あとその主任一歩手前ぐらいの人が一番あれかな、なんかねすごく冷めてたりね、その子供と距離があったりね、
ああ、まあ結局いろいろ先生を評価しちゃうんですよね。
うん。なんかそこが。
管理する視線になっちゃう、
ね。うん。だからなんかこういう、なんて言うんだろう。こう、こなれてないというか、その、ね、その、すごくこう、ぎこちない感じは、どうしても感じちゃうけど、でもそのまんま偉くなってくれてもいいのになと思うんですけど、そういう人ってあんまり見たことないんですよね。
それは残念です。確かにそういう意味では残念ですね。
うん、なんか熱血先生である必要はないんだけど、なんかその一生懸命さが上の人ほどなんかこうこなれてこうたしなめてみたいな感じをすごく感じちゃうことが多いんですよ。なんかこの姿勢のまま、まあ、いろいろね、あの経験積んでそのこなれてくるんだけど、基本姿勢を変えないでほしいなみたいな、なんかあれ思いがするんですけどね。
だ
からそういう研修とかでさ、そういう思想がなんかこう潰されてるのかなとかちょっと心配になる。
まあ、それはあると思いますし、あと なんていうの、もうとにかく上しか見てないっていう。今日サラリーマンかって言ったらいいんですよ、あれなんですよ。まあ個人的な体験はあるんですけど、
うん、
もうここの校長、あの教育委員会しか見て、まあ退職後ね、
うんうん、
教育委員会しか見てないよねっていうの先生がい 言いまして、まあうちの子供の出た小学校なんですけど、案の定教育委員会行きましたね。
あ、そうなんだ。
はい。もう、あんまりや、あ、使えないやつとか、本当に全くって感じです。で、まあそれも、親にもはっきりわかるし、
うん、
まあ親もやっぱ子供、に親の態度っていうか、その子供もやっぱり見てるから、
うんうんうん、
まあなんかそこら辺でこう冷めちゃいますよね。
うん、だと思うんだよね。だから、ああ、ちょっとこの先生って思うとこのクラスの雰囲気と、ああ、いいなって思った先生のクラスの雰囲気ってやっぱり全然違うもんね。
まあそうですね。
うん、
まあ、ちょっとまあ話、ちょっとすごい飛んじゃうんだけど、今、うん、この間の大震災で津波で大きな被害を受けた小学校だっけ、
うんうん、はいはい、
かは親のこう会とかの、
うん、
そういう、真相を究明してほしいという運動の中で出てきたのは、
うんうんうん、なんだっけ、大山
大川
だっけ、うん、はいはいはい、
やっぱりその事流れ主義みたいなのが蔓延してて、
うんうんうん、
誰が責任者、
うんうん、
そのリーダーシップも取れない、
うん、
という状況だったのではないかと、
うんうん
うん、いう話が出てましたからね、
うんうん、
そういう、こう今は、まあそう、まあ、この給与カットとかそういう人が足りない、応募者が足りないとかそういうところから行くと、やっぱりそういう非常時にこうちゃんと自分で判断して、
うん、
安全を守ってくれたりするだけの人材を、
うん、
そのまず採用の時点でそういう人を救っているかっていうところからね、やっぱりちょっと心配に非常になりますよね、
うん
うん、そのこれ人材が確保できなかったっていうのは結局、まあ、ペーパーテストの話だと思うので、
うん、
それ以上にやっぱりそういう情熱とかね、
うん、
いろんな、まあ、人望とか、うん、適性とかそこら辺はやっぱりこうちゃんと拾い上げてほしい、
うん、そうね。どういうあれなのね、そのペーパーだけなの教育。
いや、まあ、当然面接とか当然あるでしょ。最初は知識検定ってやっぱりペーパーなんじゃないですかね。
ああ、そっか。
とは思うん
ですけど。まあ、そこで、まあ、一回古いがあってみたいな。
うんうん、
でも、そういう人間味とかそういうのってさ、
はい。
それを判断する人の人間性もあるわけじゃない、
うん、そう。人を見る目がある。でも、教員、こういう言い方したら、なんか、大変かもしれないけど、
うん、
やっぱりコネとか絶対ある。世界らしいし、まあ僕のが大学出た時の話なんで、もう25年前だけど、
うん、
まあこう県会議員とかに声をかけてもらったら、
うん、
決まったんだよって言ってたやつもいたぐらい
だ。うわ、そうなんだ。
ああって感じ
です。まあ、
おめでとうってちょっと言えなかった。
まあね、全部がそういう人たち。
全然めでたくないじゃんって思ったんだけど。
でそういう人ばかりじゃないとは思いますけどね、まあ、そういう話が聞こえちゃったらやっぱどうしてもね、そういうとこにスポット当たっちゃうのがね、だからそういう先生ってあれなんだろうね、
まあ、まあ別にそれでもね、その人がその教員として適性があれば、
うんうんうん、
別にいいっちゃいいんですけど、
うん
うん、全然ない人でもそうなっちゃうとそれはやっぱり問題かなっていう、
あ、
うん、まあ、うん、その制度と制度で、その試験としてそれはどうなんだっていう、採用試験としてそれはどうなんだっていうのはそうなんだけど、
うん、まあでもだからそんなので入っちゃったりするとなんか変なことやらかして、
うん、
ワイドショーにぎわしたりとかね、
逆かもしれないですよ、もしかしたら。
そうなのかな。
いや、もうペーパーテストとかさ、
うん、
こ
う
すごいそつなくこなして、
うん、
まあ要するにできる人が先生になったとしたら、
うん、
まあ、今度授業でできない子供がどうしてもわからないとかね、
ああ理解できないかっていうことか、
頭良すぎて、
あ、
そういう可能性もありますよね。あと非常に強い、こう常にリーダーシップを発揮して、こう まあ元気な人がいるじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういう人ってやっぱりなんかクラスでそのいじめがあったりとか、
うん、
あのなんか元気のない子がいたりしても、なぜその子が元気がないのかとか、いじめられ、どっちかというと自分がいじめている方なんだけど、
うんうんうん、
でもいじめてたかどうか自分ではわからない人とかいるんじゃないかって気がする。
はいはいはいはい。
あの、こう、話違うけど、こう例えば医者とかさ、
うん、
患者にすごく、あの、冷たい言葉を言っちゃったりする医者とか、
うんうんうん、
あって、でもそういう医者って結構自分自身が、もともと、こう、眼見だったり
する。うんうんうん、
あの、患者の痛みなんかわからない、
うん、
まあ、あの自分が患者になって医者ってなんてひでえやつなんだって言って、あの思ったって言って本書いてる人とかいるぐらい、
あ、そうなんだ、
はい、いましたからね、
うん
うん、だからそこら辺そのね、あの採用試験で点数がいいだけでいいのかっていう、うん、まあ、そういう疑問は当然あります、う
ん、まあね、ちょっと今日だからその冒頭に話しましたジャングルジムでね、うん、その一人の子をこう前にちょっと顔出してって僕俺が言ったから、あの位置をずれようとしたんですよ。
あ、
でそしたらなんかこっち来んなみたいな感じでなんか小突いてるやつがいたんで、ちょっとそれはやめてっていう話をしたんですけど、やっぱね授業もねそんな感じなんですよ。
あの
ちょっとはっちゃけてるというか、うん、もう授業中歩いてるやつ結構いたし、
それは先生のやっぱりちょっと指導力
が、うん、やっぱそれ大変だよね、うん、と思ったんだけど、まあ
それ授業中に歩くのはもういわゆるあの学級崩壊のと言ってもいいくらいですよね、
うん、で
完全にその範疇に入ってきてると思う。
でねびっくりしたのが、でも頭いいのね。
あ、なるほど。
なんかその国語の授業で、その書いてある文章をどう捉えるか、それぞれのみんなの意見でいいみたいなんだけど、やっぱ僕はこう思いますみたいなのを、要はそれぞれ意見ぶつけたりするんですよ、
はいはい、
でそのやり取りを見てるとすごい頭いいんですよね。で僕はこう思いますってまず言って、で他の子が僕はこう思いますって言った時に、それはこうこうこう書いてあるけど僕はこう思ったんだけど君はこう言ってるけど、ここ、うん、こう思ったのはどうしてなのとか、
はいはいはい、
こう聞き出してなおかつそれに対してこう反論
入れる、自分で意見を、
そうそう言ったりとか、
へえ、
いや頭いいんだと思う、
ね、まあでもまあそういう子はいますよ単純にこういじめっ子だけじゃなくて、まあ、どうなんですか、
なんかそういうさいじめっ子だったりその授業中フラフラしたりとか、うん、なんか授業かき乱すやつって僕らの時って、まあ、一人僕の知ってるやつでは一人いたんだけど、
はい、
裏番みたいなやつで、はい、本当に頭いいんだけどやってることひでえみたいな、うん、でも大抵頭悪いやつがやってたじゃん
そうですか、
僕らの時代って、まあ、いやそうじゃない、
まあそうです、頭悪いっていうか、まあ、こうどっちかっていうと腕力の方
が、そう勉強しないやつがそういうことしてたような気がするんだけど、はい、いや意外とそうじゃないんだと思って、うん、で、あと、まあ、それに対して先生は何も言わなかったりするのもちょっと気になったんだけど、いや、俺、これ、先生だったら、どう受け止めるんだろうなと思った時に、やっぱ、先生って大変だよなと思って。
まあ、そうです。
いろんな、こう、理解しなきゃいけないわけでしょ。
まあ、そうですね。
だそれが、起こるとか起こらないとかっていうのは、もう判断もあるだろうし、その先生は起こんなかったけどね。
なるほど。まあ難しいとこですね。はい。いろいろバランス取らなきゃいけないから。
大変な仕事なんだから、このカットする前に何かすることを考えようよみたいな。
っていう、
うん、
もあります。
という気がしましたけどね。いやでも本当大変だと思うよ。あの僕ね小学校の時担任だった先生が、
はい、
あの自分の理想の子供とか生徒から外れると怒ってた。
ああ。
でも僕も外れてたので、怒られてたんですよ。
はい、
で、まあ僕だけじゃなくて何人か、
ね。
で、二十歳近くなってからかな、同窓会した った時に先生来てもらって、
で
もう結婚して何年かはやったんだけど結局退職して、今
あ、そうなんです、
その時は主婦、
あ、女性なんですよ、
はい、あ、女性、女の先生だったんですけど、はい、あの、まあ、完全主婦になられてて、はいはいはい、でこうゆっくり話をした時に、まあ、実はそうだったと、で本当に君たちは悪いことしたと、
あ、そうだ、あ、自分でも そこはなんとなく分かってた、
うん、でも一生懸命はやってたつもりだと、あ、ただあの自分の中でそういうふうにこう理想があったと、
うん、
でその今考えてみればね、いろんな子がいていろんな方向性っていうのがあって、うん、でそれを受け止めた上でその間違ったことに対しては怒んなくちゃいけないけど、でもそれはそのままでもよかったのに怒ってたかもしれないと、でそれは自分が子育てをしたりとかいろんなことをしていく中でこう見えてきてって、で僕らが卒業生としては最初だったのかな、その先生、
あ、なるほど、
うん、なのでそんな話もあったりしたんですけど、でやっぱりその怒ってその何か教えるのも自分の考えとかさ、
うんうん、
今がどうなのか知らないけどこれはダメでしょっていうのが、まあ、俺歩いてるのはもう明らかにアウトだと思うんだけど
そう
あのでもね、そのなんていうんだろう、うん、怒るもの怒らないものの判断ってその人のあれになってくるでしょう、うん、でどっかにその方向付けすることっていっぱいあると思うんですよね、はい、小学生ぐらいだと、はい、そういうのってそのそこの担任だったりの裁量というか、
うん、
感性というか、
うん、
すごく影響する感じがするじゃないですか、うん、どうするやっぱりそれって迷ったりもするだろうし、うん、やっぱり大変なんですよね
結局いやそれはあの大学で今教えてても感じるんですけど、
うん、
あの一コマ目なんで、
うん、
すごく遅延多いんですよね。
はいはいはい。
うん、で、こう一応遅延だと遅延証明書を出すと、あのこう出席そのものは僕もこうそういう決まりはないんだけど、
うん、
なんとなく社会通念上遅延証明書を出したら OK みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから悪びれずに。あの悪びれずにどころか嬉しそうに先生遅延ですって言って遅延証明書持ってくるやつ、
ラッキーみたいなね
嬉しそうに来るなよとか言ってんですけど、
うん、
であまりにも遅延が多いので、
うん、
こう授業がなかなかその最初に説明ができなかったりするから、
うんうん、
あのもう、ある後期から、
うん、
あの後期というか第2回目のこうもう8週しかないから1年に4回あるんですけど、
うんうん、
第1回目の時非常にそれがひどかったんで、
うん、
みんなの遅延証明書を集めておいてですね、
うん、
もうなんか20枚ぐらいなんですよ、
うんうん、
でそれを見せてこれだけ遅延があるっていう遅延もらったんだけど、
うん、
一コマ目だから遅延があるのは当たり前だと思って早く来てくださいって、もう実績はこれですと、
うんうん、
あの第1回目の時、
うん、
でまあ人が違うんだけど、まあ、君たちはこうならないようにしてくださいって言ったら、
うん、
なんか少なくとも半分ぐらいには減りましたね。
へ
え。行ってみるもんだと
か。ほうほうほう。いやでもそうだよね、仕事なんかでもね、うん、結局その遅延証明って、まあ、取るっていうのは取るんだけど、
うん、
でもやっぱり遅延証明があったからってその仕事が止まるわけじゃないからね。
そうなんです。
うん、
そこら辺を、まあ、最初に言っておくのと言わないのと、まあ、違うなと、
うん
うん
うん、でもそれがその先生によってはさ、
そのそうそう、全然 OK な人
で OK っていうふうにしちゃうのかっていうのはその子たちにとってその後社会に出た時に、うん、学校ではこれで OK だったよ
って
社会に出てから思うか、
う
ん、あ、こう、
そう、うん、そうか、最初の30分は別な先生が言ってたけど、最初の30分は学生が半分もいないから、
うん、
なんか世間話してるっていう、
うん、
場合もあるし、
うん、
あと英語の先生は、うん、英語先生っていうか まあ、僕は直接知らないんだけど、うんうん、学生がすごい焦ってたので、うん、どうしたのって聞いたら、あの英語の、まあ、外国人の先生が言ってたじゃないですか、うんうん、あの鍵かけちゃうんだって。
はいはいはいはい。
入ってこれないよ。
ほうほうほう。
絶対出席の時にはいなきゃいけない。
うん
で、ああまあそのぐらいやってもいいのかとか、
うんうん、
教室がね全部ガラス張りなんですよ、廊下側が。
はいはいはい。
なんで、うん、外に来て入れないと、あこいつ入れないって。
ああ見せ物になるわけだ。
すごい恥ずかしい思いをするって
。ああなるほどね。はい、ああまあでもそういう風になんか。だから本当に先生のやるって大きいよね。
そう、うん、まあやっぱりそのこうそのねやっぱりさっきのちょっと授業じゃない撮影の話だけど、
うん、
哲学的なあの職人かたぎ的な、
うん、
私のやり方はこうなんだからこれにとりあえずこれでっていう、
うんうんうん、
ちゃんと授業させろみたいなそういうのはやっぱり必要かもしれない、
うん、
ですね。まあそれが学生に受け入れられないような範疇になるとちょっと困るんだけど、
うん、
最低でもちゃんとこう来てもらわないとい
けない、うん、ちょっと話違うけど、その、まあね、みんなのダイエットで一緒にやってもらってる哲夫さんは、そのイベントとかで、
はい、
あの、例えばそういうイベントをやるには、その予定の半分ぐらいしか来てないってなった時に、結構その、半分来てないから5分待ちますみたいなイベントってあったんですって。
あ
だけどそれはイベントとしておかしいと。
あ
で、
タイムで
ちゃんと来てくれてる人に失礼だと。
はいはいはい。
それはなのでもう時間通り始めると。ね、まあその遅延がどうのこうのっていう話とちょっと違うけど、
うんうん、
でもやっぱそういうなんていうのかな、ちゃんとした割り切りというか、ちゃんと来てる人、ね、生徒もいるわけだからね、
うんうん、
それを考えるとそういうふうに割り切っちゃうのも一つかもしれない。
まあ、うん、まあそうですね、
うん、まあでもそれも先生の次第なんだもんね。
まあそうなんですね。あの出席具体的にもう大学の場合はあれなんか文科省で決まってんのか大学のとして指針があるのかどっちだったか忘れたんですけど、
うん、
出席して当たり前なので、
うんうんうん、
出席は取っても取らなくてもいいですっていうことなんですね。
へ
ー。あのただ評価として授業態度というのはあるので、
うんうん、
まあ、そうするとやっぱり出席取るしかないんですよ。何十人もいるので、
うん、
一人一人顔を覚えて、こいつの態度どうだったかと、
うん、
思い出せないっていうか、逆にね、うん、なんか、いい加減なやつの方が覚えてて、そつなくこなしてるやつはそつなくこなしてるんだけど、それが良かったのか悪かったのか、
はいはいはい、
かわいそうな状態になっちゃうので。
そうか。だからそうするとね、もうさっきの話じゃないけど、そこは逆転しちゃうと、
そうそう。
良くない。
ぐらいで、
だから。
でもなんか、いつも困らせてる人の方が、
まあまあ、目につくもんね。
こうまあ、困らせたりするっていうことは、何かしら、その、こう、いろいろ考えてたりする場合もあるので、まあ、大学生ぐらいになると、
うんうんうん、
自分のやりたいことがはっきりある程度あって、
うん、
どうしても、こう言われた通りできないとか、
うん、
こうしてみたらどうだろうっていう、まあ、ひらめきみたいのが強くてとかいうのもあるんですけど、うんうん、あのでもまあそれとね授業の評価ってすごいあのこう相入れない時があるので、
うんうんうん、
とりあえず出席は取らなければいけないんですけど、まあ、あとは進行としてね、
うん、
遅刻しないとかいうのはあの必要なことなので、
うん
まあ、そこら辺では、まあ、評価以外に進行の必要上というのはやっぱり、うん、ありますよね。
うん、
まあさすがに授業中立ち歩くやつはいないんだけど。
まあでもね本当にそういうなんか本当にその先生に対するその先生の地位というか、
うん、
もうなんか先生絶対みたいなのって昔はあったと思うんですけどね。
うん
そういうのがなんかおかしくなってるのはやっぱり良くないなっていうのと、
うん、まあまあちゃんとした先生ならそれでいいんだけどまあいろいろだって、
うん、まああとこのね この給与カットするべきところがちょっと違うような気がするなっていう気がしてならないんですが、まあ皆さんこのニュースどのようにお感じになったでしょうか。まあ、ちょっと最後になりますけど、この間ね、
はい、
まあ、ずいぶん前なんですけど運動会の撮影があったんですよ、
はい、
でね、指示書っていうのが、まあ、仕事案件ごとに、うん、もらうんですけど、担当の先生の名前が書いてあって、高級カメラ2台ぶら下げているのが何々先生
そんなこと、
高級カメラ1台ぶら下げているのが何々先生だからって書いてあるんですよね。
何ですかそれ。
おい、何だろうなと思ったら、まあ、そのメインの担当の先生が2台ぶら下げてる先生なので、まあ、カメラ2台ぶら下げてる先生って見たら、結構みんなカメラぶら下げてるんですよね。
ああ、そうっす。
で、2台とかね。
はい、ありますね。
で、ただ、まあ、明らかに違ったのは、あの、ニコンの、
うん、
まあ、望遠、
はいはい、
の、まあ、高いプロキー2台と望遠レンズと広角と、
はいはい、
でストロボも、
はい、
一番大きいやつがついていると、あ、これかとで、まあ、先生のお話しさせてもらって、はい、でまあ一日撮影をして見てるとね、うまいんですよ。
お、
まあ、やっぱ担任だからね、うん、自分のクラスとか、まあ、同じ学年の子をまあ、まあ撮りやすいじゃないですか声、
うんうん、
まあ、先生の強みだよなとちょっとひがみながらも見てるとでもやっぱうまいんですよね。で、まあ、最後にちょっとやっぱ先生すごいですねみたいな、まあ、機材だけすごいの持ってらっしゃる親御さんとか先生とか、まあ、今まで見ましたけどやっぱ撮り方が先生全然違いますねみたいな話したら、
うん、
同業者だったんですよ。
え、そうなの。
元
へえ、
僕らみたいなカメラマンから先生になったんだって。
面白いそれはまた面白い。
やっぱりそのやってて、うん、まあそのカメラマンとしても結構いいとこまで行ったんですよと、
は
あ
は
あ、その仕事もらってるところでは一番数もらってやってたんで、はい、でもすごく学校でその撮影するの子供たちとその撮るの好きだったんで、はい、試しに公務員試験を受けたらしいんですよ。
そうですか。
で受かったんで、
これ
はやってみたいということで今教員してます。そりゃうまいわなと
すごいですね。それはすごい才能ですね。
っていう先生もいるみたいですよ。
でもそれはまあ好きこそものの上手なれが2つあるっていう、
うん、っていうか
いいな。
もう納品しづらかったですけどねあの先生が撮ったのと並べられんのかと思いながら
成績ついてきた
かもしれない。ちょっと冷や汗を書いたりしました。
あ、
まあ、そういう先生もいらっしゃるということでございました。
はい、
はい、ということで、お届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。